COVID-19 が猛威を振るっているようでございまして、こちら大阪でも陽性の方がたくさん登場しているわけでございます。まあ、こうなるとやっぱり私もこの流行に乗り遅れてはならないと思っていまして、毎日外に出ては深呼吸をしているわけですけども、なかなかこの流行に乗り遅れてないようでございます。まあ、ひょっとしたら流行の最先端を行っていて、すでにもう免疫を獲得した、ワクチンいらずのスーパーボディになっているのか、まだわからないわけでありますけれども、まあ、ワクチンに関しましても日本国内で接種が始まってはいるそうですが、どこでどういうふうにやってるのか、よくわからない。でお年寄りを優先的にとか、あるいは本来ならば医療従事者の方を優先的にすべきではないかとか、いろんなこういう意見があるわけで、そういうのをこう全く整理せずに、このご時世、この状態、こういうような事態に至っているというのは一体誰のせいなんだろうかというようなことを考えながら、今日はですね、C 枠でその話をちょっと改めてやってみようかなと思っているんですけれど、大阪市内いろいろ歩きますと、PCR 検査をやってますっていう、そういう民間の窓口が、ちらりほらりと見かけるようになりまして、でそういったところにこうスッと入っていく OL さんだとか、普通のサラリーマンの方とかなんていう姿をこう見かけますとね、やっぱり気になってそういうのをこう受けておこうというふうに思う人がやっぱり増えてるんだろうなと。それと今いくらぐらいなんですかね、だいたい 2,3,000円とかでやってるんですか、だから手出しやすい値段にはなっているということで、逆に言うと儲かりますよね。あれは儲かるよね。多分卸値は大したことないっしょ。検査のいろんなものがどんどん安くなってきて、だってあれでしょ、なんか一番新しいニュースではドイツで開発されたアプリがあって、スマホで写真を撮ると判定できるんでしょ。目かなんかを撮るんですよ。するとね、それでその COVID-19 に感染してる人の特殊な信号が出るらしいですよ。目は口ほどに物を言いというのがよくわかります。本当に目だったかどうかもわかりませんけど、そういうのが出てくると一気に潰れますね。どうなるんでしょうか。というわけでお送りしてまいりましょう、 QIC テムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新也門と
カトラアサミと
ストロンボリマユです。
そして FMC 九州、今日も、水前寺公園サテライトスタジオはこちらです。
平上優子です。
木田さんももうね、何度も COVID-19 に罹患しているということで、どうですか。
何度もって
2年ぶり5回目とかって
そういう優勝みたいな言い方
なんかそういうもうすっかりおなじみの病気になって、私ちょっと思うんですけど、これ感染症っていうのはものによって違いますけどね、一回なったら二度とならないという類のものと、何度でもなるものといろいろあるじゃないですか、違いって何なんですかね。あれは一つは、だって感染症ってこうウイルスが体に入るわけじゃないですか、で入ってそれに対する抗体ができていくわけですよね、体の中でね。で要するに人相書きがこうストックされるわけですか、そのウイルスが入ってたらあの野郎はあいつウイルスだぜってことがこう分かるようになるわけで、それで抗体がやっててるっていうことじゃないですか。で要は何回もかかるってやつは人相が変わるわけでしょ、だから言ってみれば整形手術を繰り返しながら何度でもその侵入を試みる悪いやつという、そういうやつなのかと思うんですけど、でもどうなんですかね、そのほんのちょいでしょ違いって、その今回の、ね、イギリス州とかイギリス株だかなんか知んないけど、あれはほら一箇所違うものになってるんですよね、確かね。それぐらいだったらすぐ気づきそうなもんじゃんね。 だってね、こうもしマギちゃんがね、あの眉毛を描いてこなかったとしても一応マギちゃんだと分かるじゃないですか。
そうですね。
ね、まあ木内さんがメイクしてこなかったらちょっと気がつかない時があるかもしれませんけど、あ
の一緒ですってほとんど変わらない
です、ね。ああ、そうですか。ええ、はい、まあまあだからそういうようなことで、あの大体分かりそうなもんじゃない。だから基本。なんか基本攻撃に行くんじゃないの、その交代もあいつ似てるなっていうことで、それでただそのあのうっかりした交代がいて、あのそのあのあのぼんやりしてて、そのあの眉毛を描いてこない眉ちゃんを気づかないっていうやつが何人かいるっていう、そういうことが、まあ、分かんないですよ俺全然その勉強したことないから。でなんかね、でほら1回しかならないっていうそのやつを2回なる人とかいるじゃないですか、大人になってもう一遍やりましたとかっつって、そう重たくなるじゃん、なんかものすごい、なんか重症化することが多い、で、はい、これなんとなくね、ほらあのアレルギーのアナフィラキシーとかあるじゃないですか、ね、この2回だからあのスズメバチにこう刺された人が2回目3回目ってなると死んじゃうかもっていうのはそのアナフィラキシーじゃないですか、そういうのとやっぱ関係あるわけでしょ、微妙にいろんなものが、ええ、何の医学的見地もなく喋ってるんですけどね
すごい探り探り、
でそれでね、あのやっぱり私思うんですけど、私あの水疱瘡って2回やってるんですよ、あれ普通1回じゃない、子供の頃に1回やるでしょ、で40過ぎてからなったんですよ、
へ
え、それでね、もう本当死ぬ思いだったですよ、いまだに忘れ、死ぬ思いでもう本当地球がぐるぐる回るぐらいめまいがしてて、布団の中でもう大汗かいてる最中に、なんか携帯にこのスマホにメールが来て、今楽しく飲んでますとかっていうのが木田上優子から来て、本気で頭きたことありますけどねあの時多分木田上優子に初めてぶち切れたのがあの時だったと思いますけどね、
吹いてませんな、
それぐらいひどかったですけどね、それでだからなんかね、何かそういうのの理屈がなんかこうあんのかなとかって、なんかだからコロナって基本そのコビッドっていうやつはさ、かかってるわけでしょ、子供の頃に大体コロナの仲間は、コロナのお友達のウイルスにはだからそれがなんかこうその記憶が何かこう悪さするのか、あとこの間のあのね、あの黒門市場説というやつで言うと、日本人はものすごい回数風邪にかかる国民なんで、慣れちゃってんじゃねえかとか、なんかあるんですよ、あの例えばね、飲みに刺されると痒いっていうのは、まあ、皆さん想像がくっつくんですけど、刺されすぎると痒くなくなるんですよ、
聞いたことあります、
効かなくなるの、飲みのそのあれ一種のアレルギーなんだけど、でうちの親父なんか足にね、飲みがね 200-300匹たかってたんですよ、布団開けたら真っ黒クロスケ状態でザーって出てきたぐらいだったんですからね、それなのにね、怖くねえんだよとかっつって、もう普通にしてたことがあって、で調べたらやっぱりそうだと、だからフランスの王侯貴族なんてのは、ね、ロココ時代とかああいう時にあれ飲みだらけなんですよ、あの人たち風呂入んないから、それでね、飲み刺されてもね、もう慣れちゃってるんで、痒くないから麻痺しちゃってるっていう、でそこにそのペストが入ってきて、みんなその黒死病っていって、あのバタバタと死んでいくようなことが起きていくんですけど、なのであのそうそう、だから全然関係ない話しますけどあの掃除機皆さん当たり前に使うじゃないですか、掃除機ってのは要するにバキュームですよね、こう吸い取るじゃないですか、日本の掃除にバキュームなんていう概念はなかったんですよ、
確かに、
ずっと戦後しばらく日本には掃除機がまだなくて、ほとんどほうきだったわけですよね、だからお母さんがこうあのほうきでこう吐いて、縁側かなんかからこう捨てたりとかするようなのが普通の光景だったのが、あれあのそのなその100年近く前から欧米ではバキュームなんですよ、あれなぜかっていうと飲みがいるから、だからそう、日本人も飲みとあの近しい生活はしてたけど、欧米ほどじゃないんですよ、なぜかというと風呂入るからね、なのでだからそういう違いとかがありまして、だからいろんなことをこうぐるぐるぐるぐる考えていくと、あのとっても面白い COVID-19、皆さんもね、盛り上がっていきたいと思いますねもうせっかく大阪もピークドーンと行きましょうこうやったらね、さあみんなもう一斉にマスクを外して、こうマスク外し祭りとかっていう深呼吸祭りとかっていう、
アメリカで一時ありましたよね去年ぐらいにね、
今こそ大阪でね、こう御堂筋線を 1編成あの貸し切ってみんなでマスクを外そうとかって、そういう祭りをこうやってみたいなと思いますねではお便りです、 岐阜県岐阜市からいただきました。43歳自営業、ラジオネーム十兵
衛。ありがとうございます。
えのきだ師匠の写真や映画に関する知識が、それはもうとんでもないものだということは多くのリスナーが認めるところだと思います。ありがとうございます、ね、もう古くから聞いていただいてますね。もう何回も同じ話聞いてると思いますけどそこで質問、師匠のカメラ遍歴に関するまとまった話についてはまだ出ていなかったかも。まあ、長く聞いてらっしゃる、まあ、ほぼほぼ一回も欠かさず何十年も聞いてらっしゃるという十兵衛さんですから、多分そうなんでしょう。どの時点でカメラ人生がスタートして現在に至っているのか、スチル、ムービーひっくるめて超拡大版でお願いしますということでいただきましたこれをやるとですね、あのアシスタントがついてこれなくなるんですね、はい。皆さんカメラには興味ないですか。今 女性 の女子カメラは相当なもんですよ今。どうですか、カメラ興味ないですか。なんか
興味はあります。
興味はある
けどね。
興味はあるけど知識がない。
知識がない。なんかもうなんかいっぱいなんか設定があったりとかしたら面倒くさくなっちゃって、自動フォーカスで
オート全部
今。いやオートですけど、そのなんかね、オートだと普通じゃないですか。何ですか、手動でこう値を決めてみたいなのが、その
やればいい、
やってこそのそのカメラマニアかなと思っちゃうんで。
まあ車と一緒よ、マニュアルとね、オートのね。あさみちゃんどうですか、カメラ。なんかだからカメラ一眼レフとか持ってたら似合いそうよ。
そう、5年ぐらい前にちゃんとしたの買ったんですよ。で何回か使って、
何回か使った
今ほこりかぶってますね。
あ、持ってる。
持ってはいる。なんなら
デジカメ、
はい、デジカメの一眼レフかな。
じゃあ聞かせてもらっておければ、メーカーとかなんかそこら辺もこうざっくりでいいですよ。
キャノンやったと思います。
キャノンの EOS。
いやもう名称まではちょっと覚えてない。
だいたい EOS だと思いますあレンズ交換できるタイプですか。
あ、そうそうそう。
あのこう真ん中がこうゴツって上出てるやつですか、それとも真っ平らなやつですか。こう真っ平らだとミラーレスが多いんですけどね。
あ、じゃあミラーレス。
ミラーレスの一眼レフ、はい、まあ、大変結構なものでございましてですね、なかなかおつなものでございますね。ギョウクさんはもうあれですよね、昔のあの銀塩カメラといいますか、あのね、看板写真の頃から写真を撮って、坂本龍馬を写真撮ったっていうのは嫌いだったんですよね。
そんなん生きてない
です。あ、そうですか。
知り合いでしたか。
熊本の あの富重写真館というのは実は木上さんのことだっていうふうに
言われ
て。
富重写真館、
あれですよ、西南戦争の時の熊本城の写真とか撮ってる人。
知らない
し。重富だったから、富重重富だから、というね、私がカメラをで最初に撮ったのは覚えてます。熱海でした、場所は。年は多分2歳半か3歳ぐらいの頃です。親父が使っていたコニカの、レンジファインダーのカメラを使って写真を、その旅館のバルコニーで撮ったのを覚えています。そのレンジファインダーですか、こう黄色い画面とね、分かりますかね、ピントがこう合わせるにはこうレンジファインダーって言って、こう画面のズレをこう合わせるんですよ。ずれるんですよ。でそれをこうレバーでピントを合わせるとぴったりになったところでシャッター切るとピントぴったりという、そういうカメラを最初に私は2歳半で撮ったという、でそれからだからずっとそのカメラですよ。私は写真は親父が次にカメラ買った、だから私がカメラ買う、自分のカメラを手にするのは随分後ですから、ずっと親父のカメラをただ触ってたっていうことなので、だから次に親父がカメラを買い替えたのが、私が小学校5年生になるかならないかの時に、富士フィルムの富士か、ST801 っていう、一眼レフです。でレンズマウントがプラクティカマウント M42 っていうやつなので、どこのメーカーのでも変えられるという。でそれで、写真をバシャバシャ撮り始めて、それで多分親父が危なっかしいと思ったんでしょうね。私扱い荒いんで、なんか撮ろうと思うと少々無理なアングルとかでも撮ろうとするので、落っことしたらえらいこっちゃとか思ったんじゃないですか。これならこいつにカメラ1台買っといた方が安全と思ったんでしょう。で買ってきました。これが残念なカメラで、子供騙しですよ。コダックのねポケットカメラです。 ポチェットカメラって分かんないでしょ。
分かんない。
あのね、普通にね、あのなんかあの四角いね、何なんつったらいいな、チョコモナカみたいなサイズ
チョコモナカ、ジャンボを思い出
す。ジャンボまでいかないと思うな、チョコモナカぐらいですよ、うん、ええ、まあ、一緒にあのチョコでもない、もうちょっと厚いんでモナカなんですけど、うん、それぐらいのこう平べったいやつで、そこにこうレンズがちっちゃいのがついてて、
あ、
これでレバーをカチャって親指でやってパシャって撮ると、ワンテンフィルムって110っていうね、うん、そういうあのフィルムがあったんです、ちっちゃいフィルムが。それを入れて写真撮るんですよ。それで最初に撮りに行ったのが水前寺駅、
うん、
あのその写真いまだに持ってます。で水前寺駅にの端っこに C11 っていう蒸気機関車がいて、であとディーゼルカーとかがいて、で 今でこそ水前寺駅ってもうビルになってますけど、その頃平屋で、うん、もう遠く の, あのキラウェイエクさんの家まで見えるぐらいのもう何にもないところで、
いや見えない
、 であのでもういろんなもうあのものを写しまして、それでそれで結局それでもほら、そのもうそのポケットカメラじゃもうダメなのよあの、うん、もう腕が良すぎて、もうその頃には、うん、だから結果的に親父のその ST801 を使いまくるわけですよ、うん、その頃あれ ST801 っていうのはあのシャッター速度 最高に、2000分の1が切れたんですよね。それでそれでそういうあのスポーツ写真とかも撮っちゃったりして、それで、結局もうこれは買うしかないと諦めたんでしょうね、親父が。それで中学2年生の時に、私のリクエストでペンタックスの MX という一眼レフを買いまして、でその頃周りはみんなオリンパスなんですよ。オリンパスの OM1 とか OM2 ってやつが出てきまして、これが大変に人気があって、それでみんなオリンパスだらけなんですよ、なんかクラスの中は。なのにこうちょっと医者の息子ですみたいな金持ちですみたいなのは、うん、そこはこううちはねニコンなんだけどねっていう、うん、はあすごいねっていう、俺はねキャノンの F1 なんだよね、重そうだねとかっていう、そういうような感じで、でそれでなんか自然にカメラ小僧が集まってきちゃうわけですよ、うん、友達同士になって。それでなんか知らないけど今あれでしょ、修学旅行とかってカメラ禁止なんでしょ。
なんで
カメラ持参禁止な、なんかしょ、あれうちのあの楓も誠之助もそうだったんですよ。
なんか、ね、あれでしょ、学校で買ってほしいから、
まあ、それいやそれもあるだろうけど、いわゆる平等主義とかがあるみたいよ。
まあそう、ね、
私もどっちかというとそっちかな。
カメラのあることないことではちょっとっていうようなこととか、あとほら今スマホってのとの兼ね合いもあるんで、スマホ持ってこられちゃ困るっていうのもなんかあるみたいで、どうもなんか禁止だっつって。
な
んかね、写真っていいじゃんね別に。それでだから俺らの時なんかはもう何ついてくるそのお付きのカメラマンいるじゃないですか、近くの写真館のバイトみたいなのが、もうなんかちっちゃくなってたもん俺らのこのカメラの法律もうなんかとんでもない。俺だって修学旅行ですでにその時カメラ3台持ってってたんですからね。それでバシャバシャ撮ってて、それでまあ、であと何、文化祭とかで写真展をやろうっつって、それで自分たちでもう焼いて引き伸ばしとかもしてましたからね。でそれでもうまあまあ、だから私ずっとさからペンタックスだったんですよ。だからペンタックス MX ME ME スーパー K2 で、KX その他だからペンタックスだけで十何台やるんですけど、全部撮ってますよ。私下取りに出さないので、もう買ったらずっといるっていう。で、あと友達からこう譲り受けたりいろいろもらったりしたやつで、オリンパス、ニコン、キャノン、ミノルタ。
いや、そんなお金ありますね。
ほら高校になったら稼ぎ始めるでしょ。私高3で月収うん十万あったので、だからもう買えちゃうんですよ、中古とか。それで、でその頃は酒も大して飲まないじゃないですか。大してってとか高3なので、ね、ほら飲み屋にちょっとしか行かない、週に 1,2 回しか飲み屋に行かないので、だいたい木曜日の夜がその川鶴の焼き鳥屋での集いがあったんですよ。それぐらいなんて大したもんないじゃないですか。だからやっぱたまっちゃうんですよね。ねえ、で洋服には頓着がないので、私は家の中でもうずっと制服着てるっていう。 どこ行っても制服だったよ俺。寝る時もそのまま制服で寝てた時もあるもん。
すごい、
俺お粗末くんかって思ったけど。あのもうそういうぐらいな感じで、そうそう、だからなんかあの大阪にいた おばさんにおばさん遊び好きで、うん、なんかこうナイトサパーとかになんか俺を連れてくわけですよ、うん、中3だよ俺。でそれ、うん、であの制服着て行って、そしてその入り口の黒服のおじさんが、さすがに中学生の殿方が制服でお遊びになるのはいかがでしょうかとかっていう、うん、中学生の殿方がお遊びってなんだそれやとか思って、それで結局なんか上着だけ脱いで、でおじさんからネクタイ借りて、中のあのシャツにネクタイして中に入るっていう、したら入った途端になんかこうあの生バンドがいて、そこでこうあのヌードダンサーが2人出てきて、いきなりヌードダンスが始まって、それを見ながらハンバーグを食べるというおぞましい経験を中3の時にしました。大阪で、大阪南のなんとかって店でしたけどね。で、まあ、だからそういう、まあ、カメラと関係ないですね。でまあまあそのペンタックスばっかりやってきたんですけど、さすがに今はまたその富士に戻ったんですけどね、富士フィルムに戻ったんですけど、それが持ってるやつは中身ニコンなんですよ、
うん、
ニコンから部品を供給してもらって富士フィルムで勝手に作ったカメラなんで、レンズはニコンが使えるんですけど、ただもうそれがそのシリーズで止まっちゃってもう10年ぐらい経つんですけど、うん、まだ使ってますよそれ、うん、でこのスチルからこのムービーになるのは、これはムービーは小学校の1年生の時に8ミリを回したのが最初じゃない、もっと前だ、幼稚園の時に8ミリをダブルの8ミリを回して、それでシングル8を親父が買ったのが小学校の2年生ぐらいの時だったんで、それからずっと回してまして、それで小学校の3年生の時にはもうあのアニメを作ってたんですね、一コマ一コマあの絵を描いてそれを撮って、それがまたあの現像して映写機にかけると不思議と動くわけですよ、天才なんじゃないかと思いながら、まあまあそれでその道にちょっとしばらく行こうとしてた時があって、それで高校の時にまあ自分の8ミリカメラをそのギャラが入るようになったので一番高いやつを買ったりとかして、でその後は二十歳の時にあの時に買ったキャノンのスクーピックというカメラを中古で買いまして、これは16ミリのやつで、で映画を撮るとどうしたって100万ぐらい飛んじゃうんですけどね、だからそういうようなことをやったりとか、で途中からもうビデオですよ、もうあのでビデオになって、で最初にビクターの業務用のカメラはなんか3万円ぐらいで中古屋で売ってたんですよ、
うん、
それをね買ったのが高校2年生だったから、それでそれがあの単一乾電池を12個入れるんですよね、うん、それで5分ぐらいしか使えないっていう、うん、すごいカメラで、それで取材とかしてたんですよ、その時の映像も残ってますけど、でそれからいろいろ来て、で今は動画の方はあのペンタックスじゃないや、パナソニックのルミックスを使っていて、それはあの同面公園という映画撮るときに GH2 ってやつを買って、
うん、
で今そこに GH5 っていうのがいますけど、もうなかなかこの GH5 は素晴らしいなと思ってますよ、ね、以上カメラ遍歴でした。本当にあのみんながついてきてないのがよくわかりました。リアクションがほぼないという中でね、一人で喋り続けるこの辛さ。
ちっちゃいところってもう使い捨てカメラが主流だったんで、
あんまり、あ、使い捨てカメラっていうことは映るんですのことですか。
そうですね。
あ、それはね残念なあのことを申し上げましょう。あれはカメラではないんです。使い捨てカメラではなくて、あれはレンズ付きフィルムです。
へー、
はい、分類で言うと、だからカメラはカメラにフィルムやデジタルの何かが必要じゃないですか、
はいはい、
あれはフィルムなんですよ。フィルムにたまたまレンズが付いてたっていう、
直接フィルムに焼き付けると
まあまあだからそういう、まあそれに近いです。まあそれは税法上の問題もあるんだと思いますけどね。あの映るんですっていうのは素晴らしい発明だったと思いますけどね。
そうです、だから遠足とかね行くときは買って、持ってって、って感じだったから、
だからこうああいうものを出すんでカメラが売れなくなるんですよ。 で今やもうスマホのせいでカメラが売れないわけですよ。
で画素数いいですしね。
いやもうだってそこそこどころかかなり綺麗に撮れるじゃないですか今スマホで。しかもほら今までそのどうしても弱点としてはあまりこうズームがちゃんとできないとか、ね、デジタルズームで望遠にすると映像が荒くなるとかいろいろあったけど、今その望遠のレンズと広角のレンズと別々についてて、なんか目が3つぐらいついてるようなやつがあるじゃないですか、3つ4つついてるやつ、ああいうようなものが出てくればですよ、まあそれはカメラも売れないでさ、だいたいいいやつは重たいしねカメラっていうのはね。だからまあまあ、私もでも私カメラやっぱりある程度重くないとなんか持ってる気がしないという、なのでその私の GH5 なんかはあのわざわざバッテリーグリップをつけて重たくしてますけどもね。あの 下につけてるのがバッテリーグリップで、あれでそのあの長時間撮影がよりできるようになるという、まあ、そういうようなことで、まあまあ私の場合だからあれですよね、まあ、その趣味じゃなくなっちゃったんで途中から。あの写真撮って1枚3万円とか1枚5万円とかで売れちゃうんですよ、なのであの、まあ、その気になればカメラマンだけで食っていけるんですけど、あのその気にならないので俺人に言われたもの撮るの嫌いなんですよね。だからこうだってカメラマンっていうのはほら何を撮ってこいって言われて撮るわけじゃないですか、それが商売ですよね。あともしくは写真館みたいなところであのお客さんが来たら撮るわけじゃないですか、でもこう会ってみてこいつ撮りたくねえなって思うやつとか絶対いるはずなんですよそれであるあっても撮らなきゃいけないっていうのが嫌だから、その私プロになりきれてないっていうのと、あと人間を撮るよりはなんか物を撮ってる方が好きなんで、あのだったらやるっていう、であの人間は本当あの気に入った人しか俺撮んないですよ、あの嫌いなやつは、ね、極力撮らないようにしてるか、あのスマホで撮ってます位置づけを変えていますね。だからあの 私のデジカメ あの撮影フォルダっていうかそういう画像のやつ整理すると嫌いなやつ出てこないです。
へ
あのたまたま映り込んでるやつも全部そういう写真を排除してますんで、
撮ってみたいな感じでこうポーズとかされたら
撮ってそいつにあの写真くれてやってすぐ消す。
ああそういうこと、
いらないんでただデジカメの場合別に消す必要もないから、映らないように別なそのいらないホルダーに入れとくっていう、そういうようなことしてます。ゲンさんはもうあれですよね、熊本で一番の女流写真家としてもう、ね、バリバリで、やってらっしゃると。最近のどんな写真をお撮りになりましたか。
いや私カメラは詳しくないですけど、
フィルムは詳しい。
いやフィルムは詳しくはないですけど、やっぱり20代前半ぐらいは、やっぱりあのなんですかネガでちゃんと撮ってほら、出してじゃないですか、あの1枚1枚
フィルムで
だからアルバムは増えてますよね、いっぱい紙だけど。
だから今プリントしてたけど今はプリントせずにそのままあのスマホとかの画面で見ちゃうからってことでしょ。
そうだから大事さとかなんかそういうのもないし、なんだろうな、あの紙なんかフィルムでちゃんとあの紙に出して見るのもやっぱ、思い出がなんかバーって蘇るなと思って、ちゃんと自分で整理してですよ、整理するの大変ですけど、アルバムがやっぱいっぱいありますもんね、あの家の中に。
でもあれじゃん、
自分の部屋にちゃんと、
まあアルバムって言ってもさ、いえるあの、中林とかのさ、ちゃんとしたあの増えるアルバムとかああいうやつじゃなくて、現像屋でもらってきたミニアルバムだろ。
いや違う、あのちゃんとあのビリビリビリってやってそこに挟んでいくタイプ。
私おら何、あの増えるアルバムとかやつ、国用とか中林のそういうのに入れてるの。
中林
じゃなくて中林なりのね、
増えるアルバムじゃなくて、もうちゃんと何枚でも決まってるの。
いや別にいいですよ、別に増えなくてもいいんだけどアルバムに入れてるわけね。
ビリビリってやって、そうかちゃんとして、ここないつの何なんか思い出のちゃんと記憶に残ってちゃんと書いて、ここはここだ、場所はここだよとかやってましたもん昔は。
うちのあのお袋のアルバムがあるんですよ、昔のお袋があの、 仙台の常盤女学院ってとこに通ってた頃のなんかアルバムがあって、昭和20年頃のなんかでこう横に鉛筆でこうメッセージが書いてあって、親友だ なんとか子ちゃんと写すとか書いてあるわけですよ。本当に親友なのかなとか思って、いろんなこと
昔はだからいいですよね、なんかこうカメラ目線じゃない写真とか、それこそおじいちゃんおばあちゃんを見たりとかすると、
やっぱ ね1枚を大事に取ってるのよ、うん、なんかちょっと待ってちょっと動き違うとかっつってこう、そっち向いてとかっつってはい取るよっていう、うん、今もうとりあえずはい行きますよとかって下手するとチーズすら言わないじゃん。
もうだって電車とかシャシャシャシャシャシャっと通ってそっからいいやつ選ぶみたいな。
まあまあね、それはあの電車に限らずスポーツとかみんなそうですけどねあのもう甲子園とかでずっとシャッター音しか聞こえないしカメラの動きと、もうまあまあそういうことで、拡大版でお送りしました。続いてはこちら神奈川県からいただきました29歳、ラジオネームミモザ。
ありがとうございます。
コロナウイルス感染防止のためお家で食べるご飯安心で美味しく感じます。まあ外に行くとちょっと美味しくても環境が気になるってこと。
うん、
皆さんの好きな食べ物や食べ方があったら教えてください。こちらは野菜全般が好きで素朴な味付けが好みです。食べる幸せを楽しみにこれからの季節のお仕事も頑張りたいと思いますというでいただきました、うん。野菜の素朴な味付けっていうのはどういう味付けでしょうか。
塩焼きみたいな。
野菜の塩焼き。いやいやあるけどさ、あ素朴っていうよりそっちなんかこじゃれてない、なんかどっち
ですか。
なんかちょっと野菜のグリルみたいな感じじゃない。なんか普通野菜で素朴な味付けって言ったらなんか煮付けとかそういうのかなと思う。煮物とか、
なんか、
うん、何あちょっと甘辛くしてるやつとか違うかね。
分かんない。
あと何
だって煮付けとかって手込んで大変っていうイメージがある世代なんで。
あそれはほらやらないからだよ。やってしまえばなんとかなるのよ、あんなものは。もうあの何人参とかじゃがいもとか何でもいいですけど、野菜を放り込んでね、そこにさもうあのめんつゆを入れて、うん、水を入れて火にかけて終わり、うん、これでなんとかなるもんないで、あれ二人とも料理はしないんですかね。
しますよ。昨日ね、鶏胸肉をレンチンしてで自分で、うん、ある程度冷ましたら裂いて、
はいはい、
で小松菜が余っていたので、はい、小松菜を、はい、さっと酢炒めっていうんですかね、味付けとか何もせずに、
はいはい、
熱だけ通して、はい、でその蒸した鶏と合わせて、
はい、
お醤油と、
はい、
顆粒だしと、
はい、
で味付けしました。
あ、いいんじゃないですか。
はい、おすすめです。で、私納豆にからしついててもそのからし使わない人で今溜まってしまっていて、
ほうほうほうほう。
でちょっと味に深みが足りないなと思ったから、
からしをちょこっと、
そう2袋ぐらいジューって、はいはいはい、でそれであえたら、はい、なんかちょっとさっぱりしました。
あ、なるほど。
甘さ控え
め。あ、いいんじゃないですか。
おすすめです。
鶏と小松菜で。
はい。
はい、木村さんは何ですか、相変わらずあの春雨をとにそぼろのやつを作ってるんですか。
作ってないですよ、そんな大変な。いやいや、めんどくさい。
いや、もうあの前のゆくくるのあの紅白食合戦でえのきだ餃子に勝ったという、まああれはちょっとね、私にもちょっと一言あるんですけど、ね、俺が焼いたんじゃねえしなとかって思うんですよ、ね、
あれ絹さやがないとダメなんですよ。だから絹さやがある時は作りますけどね。
はあ、ははあ、まあ色合いがねやっぱ、はい、あの、どうですか、なんか皆さんの好きな食べ物、この季節だと何ですか。これ旬のものいきましょう。あんまり広げるとわけわからなくなるから、この季節
今ならタケノコ。
タケノコ、タケノコどうやって食べますか。
タケノコご飯が大好き。
タケノコご飯が大好き。ああ、いいですね。
旬をあんまり考えない。
旬はあんまり考えない。
なんか その日安いものを買って帰って、そっからそこで集まった食材
でもね、大体ねその日安いものが旬だよ。
うん、あ、そういうもんなんですか。
やっぱそうですよ。やっぱ今が旬だからたくさん出てくるんで、それでやっぱ値段が、やっぱ出始めとかは高いけど、はいはい、ある程度そのもう流通しまくるとこう安くなってくるんで、だからそれはそれで考え方としてはいいんじゃないですか。
なるほど。
なので、今で言うと何ですか。
白菜。
白菜もうちょっと白菜はちょっと過ぎてるね。
だって安くなってるんだ
もん。芋安いんよ北斎。
それ、いや、そのなんか違う理由かもしれない。たまたまたくさん仕入れたから
、間違って仕入れちゃった。
旬ではないね、やっぱりね、もう白菜は、ね。
小松菜。小松菜、は
い。小松菜好きね。
ほうれん草。
ほうれん草。
小松菜は、
ナッパが好きなんですね。
そう、あの、
まあ、青果ウインドの手前のところに行
くから、ね、安くて、調理もしやすくて、あの、おすすめですね。あ、そういう意味では。
まゆちゃんは、あ、そうか、竹の子か。木田さんは
新玉ですかね。
新玉、新玉苗木ですね。
新玉ねぎですよ。
新玉ねぎをどうやって食べますか。
まあ、普通にスライスしてポン酢と かおかかかけてそのまま食べれば美味しいし、あと新玉を、はい、
新玉苗木ですね。
違います。
違いますか。
違います、はい、鶏の、あ、何でしたっけ、ミンチ、鶏ミンチ、はい、なんて言うんですけ、ミンチ、
鶏ミンチ、
ひき肉か。
鶏ミンチ、ひき肉かという、日本語がよくわからない。
と、新玉を同じ分量で、はい、なんかつくねみたいに、なんか生姜とか入れてつくねってして食べる。
要はつくねだろそれ。
そう、つくね。でも美味しいんですよ、新玉でつくねって。
あ、
新玉と普通の玉ねぎってどう違うんですか。
玉ねぎってあれ2回植えるの。
え、
寝かすの、出てきてすぐのが新玉ねぎで、
はい、
その後1年置いて、もう一遍熟成させるような、まあ、そういう熟成じゃないんだけど、もう一遍育成する手間がかかってるのが玉ねぎ。
へえ、じゃあ新玉の方が安価ってことですか。
いや、今の時期だけだ。で、そので、柔らかくて甘いっていう。
そうそう、甘いっていうのはすごい、
水っぽいし、
美味しいですよ、ね。
そうそう、
まあ、サラダとか生で食べるのは特に。
そうそう、
いや、なんか私普通の玉ねぎの方が美味しいわって思いながら、
いや、だから
絶対辛い辛い。
だからその辛みが弱いっていう部分で、玉ねぎのキャラがちょっと弱ってる、弱まってる部分はあるのよ、確か新玉ねぎは。だから、そのスライスして生ですぐ食べるとかっていう時にはまあ食べやすいけど、火を通すとなったら、これは普通の玉ねぎのキャラクターがある、
うん、でいいと思う、
うんうん、で、その、玉ねぎの辛みっていうのは硫化アリルっていう成分なんですけど、あれはとても良い成分なので、本当は辛い玉ねぎをそのまま食った方がいいんですよ。
へ、
なので、よく水にさらすじゃないですか、うん、あれもったいないんですよ。
でも炒めてそれで出てきた出汁も含めて食べれば、
まあ、そう
それは、
まあ、ある程度蒸発する部分もありますけどね。だからそういうことも含めて、ぜひお召し上がりいただきたいという、そんな、栄養についても語る番組。
ちなみに好きな食べ物何ですか、今皆さん好きな食べ物ってあれだ、上がってきたでしょ。
最近食べて美味しかったの、竹の子を食べましたよ、
うん、
この間、
旬に関わらず、
この間天満の寿司屋で食ったんですけど、うまかったですね。あとは何食べたっけ、大したもん食べてないですね最近ね。
なんか私結構名もなき料理を適当に作る人なので。
名もなき料理。
そうそうそう。突然
名はありそうだけど。
名もなき料理で、そうそう。なん
かこれミスチルかなんかの歌のタイトルです。名もなき料理。
なんかこうお好み焼き作ろうとか、はい、そのかぼちゃの煮つけ作ろうとかじゃなくって、はい、もうあるやつでこれとこれとこれ炒めて、今日の味付けはちょっと和風寄りにしようとか、そんなって感じの名もなき食材たちの集い。
せめてそれに名前をつければいいよ。
でも忘れるんですもん、次の瞬間に。
いや、これすぐに メモをしといて、
同じの作ったら作れないっていう、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
まあ、創作料理で。
でよく使うの、おすすめなのは豚肉、豚バラは野菜炒めとして栄養もすごい高いし、美味しい、油もちゃんほどほどに出てて美味しいので、お好みで食べてますね。はい、
はい。
何でもできます
もん、ね、まあまあ美味しく皆さん召し上がっていただきたいと思いますね。
はい、
というわけでございまして、続いて、一旦 CM に行きまして、今日は徐々に 重たさを増していく QIC でございます。あ、そうだ、曲をご紹介します。こんなに喋ると思わなかったんで最初曲を用意してたんですけど、でも楽器かけましょう。今日は、熊本県にお住まいの笑いやチャリーさんからのリクエストで、熊本を代表するアーティストの曲をお願いしますということでいただきました。まず最初はリオで真夏の夜。
だから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラックいいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。